はい、それでは今日も先週の続きでライバルの話をしていきたいんですが、まあ、先週、先々週ということなんですが、日本の大学の、学科、実は私が勤務している、甲南大学の社会学科、文学部社会学科の図書室がリノベされて、フリースペースを、書家だけじゃなくてフリースペースを作って、で、それをどんな風にこう使えるだろうか、というような話で、辻野さんと、龍太さんと麦子が2週にわたっていこういろいろ話をしたんですが、で今日はその続きで必ずしも大学のライブラリーじゃないけれども、今ライブラリーはどんな形なんだろうかということで、この間の話に龍太さんがポッドキャストにいろんなことを補足説明してくださって、でそこのキーワードについてもうちょっと聞いてみたいなということが、麦子があれこれ龍太さんにこう話しかけてみたいと思います。龍太さんよろしいでしょうか。
はい、まあ答えられる感じであれば
龍太さんの AI みたいに何でも聞いてくださいみたいな感じで答えてくれるというわけではないんですけど、キーワードの中に滞在型図書館っていうのがあって、で以前のようにこう本を借りに行く、図書館に借りに行くっていうんじゃなくって、割と長時間そこいろんな目的で図書館に行って、そこで、本を読むこともできるけれども、いろんなイベントもあったりとか、いろんな使い道があるっていうお話をちらっとされたんですけども、でそこでちょっと疑問に思ったんですけど、図書館って例えばイリノイ大学だったら本当に長い長時間夜中も空いているっていう、そういう話を前にしたことがあると思うんですけど、アメリカの図書館は割とそうなんですか。
大学図書館に限ったことですね、うん、主に公共図書館でも場所によってでは、アメリカではあんまないかな。国によっては公共図書館でも24時間開けてるところがある国もあります。確か。が、まあ、アメリカの場合は大学図書館にほぼ限ったことかなとは思うんですけど、そうですね。アメリカの大学は、イリノイ大学とか、あと僕が前働いてたワシントン・ユニバーシティ・イン・セントルイスとかもそうですが、学校によっては寮、で生活する学生がすごく多いというか、イリノイ大学なんかは1年何年かまでは寮生活が必須みたいな学校なので、まあ、みんなが学生寮で生活してて、でそこでまあ寮の部屋で勉強するっていうのは、まあ、寮の部屋って狭いしとかルームメイトがいる時もあるしとかあるので、うん、よりはその図書館で勉強したいっていう人もいるからってことで、24時間空けてるってことが多いですね。
なんか仮眠できるようなベッドがあったりとか、そういうことも
常設的にそういうふうに置いてるかっていうとそうでもないんですけど、うん、でも試験期間中とかはやっぱり長く滞在する人がいるので、まあちょっとそういう休んでリラックスしていったらどうですかみたいなスペースを作ったりとか、和州の図書館の場合はなんか階段下のちょっと暗くなるスペースがあるんですね。そこにソファーを持ってっちゃって、閲覧室にあるソファーを持ってっちゃって、そこでこう仮眠スペースを勝手に作って寝てる学生とかいましたけど、
本当にそういう意味では滞在型みたいに違う意味ですけど、
まあ、そうですね、住
民型っていうか
住めてしまうみたいな、
でもそういうこうアメリカの大学の図書館とかはこう、まあ、スペースもあるからそれが可能かもしれないけど、日本の例えば大学図書館でそんな長い時間一日中こう空いてたりとか、夜も遅くまで使えたりとか、あるいは24時間とか、そういうのは割とあるんですか。
あまりないですね。日本の大学はやっぱりアメリカでいうところのコミュータースクール、寮に住まないで電車とかそういったもので学生が通ってくる学校っていうことに、まあ、であることが多いのでっていうのも、ちょっと、まあ、一つ理由としてはあると思うんですけど、そうですね。 で、まあ、でも滞在型図書館っていうふうに、まあ、意図して設計している大学図書館っていうのは多分ありますし、で、まあ、一日中開館してる間は一日中別にいても構わないっていうことにはしてるとは思いますけど、
うん、そこで日本の図書館って、まあ、大学図書館もそうですし、こう、まあ、割と小さめの図書室とかだったり、あるいはパブリックな図書館でも公共図書館でもそんな広くないから、あまりにも長時間人がいると他の人が使えなかったりしたりとかで、ある程度こう人が動いてくれないといろんな人が使えないんじゃないかというこう心配がふっと思ったんですけども、前リュウタさん話された時に、以前は受験勉強する学生さん、受験勉強しないでくださいっていうような、そういう張り紙があったりしてというところから、でも今は滞在型図書館になっているので変わってきたっておっしゃったんですけど、でも今でももしそのあんまりスペースがなくって、もう本当に、まあ、いつもいつも来て長時間いるとかってことになると他の人が使いにくいとか、日本の場合そういうことはあんま起きないですかね。そういう時どう、図書館はどうするんだろう。
起きるとは思うんですよね。やっぱりこう、うん、行く場所がない感じの人とか、そういうの、まあ、いろいろですね。家がないとか、こう一人暮らしで家にいてもすることがないとか、うん、家にでの電気代払えないとか、まあ、とにかくいろんな理由があって、うん、公共図書館に来る人っていうのは当然いるわけで、で公共図書館の場合はでも特にそういった人にサービスをするっていうのも大事なことなので、
うんうん、
特に公共図書館に関してはよほどそれで他の人に害がなければ、
うんうん、
特にこう声をかけて追い出したりっていうことはしないですよね。ただまあその害がなければっていうところのに解釈の余地が結構あって、だからその、まあ、家がないみたいな人がずっといるっていうと、やっぱりこう匂いがみたいなことで害があるみたいな解釈をしてしまって、うん、こう結構追い出す方向になっちゃったりとか、まあそういうこともあって、なかなかまあ図書館としてはだから難しい問題ではあるんですけど、うん、ただまあこと公共図書館に関してはそういう人たちにもいる場所っていうのが本当の役割ではあると思うので、うん、だから、うん、いられると困るっていうのが難しいところですよね。
うん、
もっと
その居場所としての図書館だったら、どんな人でもこう自分の時間を過ごせるとか、うん、安心してそこに入れるってとても大事なことだと思うんですけど、
うんうん、そうですよね。うん、まあなので、ただまあ もっと本当にだから小さいコミュニティの図書館図書室みたいなところになると、うん、そのコミュニティの中のこうなんか人間関係みたいなのもあるから、うん、あの人がいつもいるから行かないみたいなことになっちゃったりすると、まあなんか難しいですけど、じゃあそれはなんか図書館の方でなんかできんのかっていうと、どうなんですかね、それも。
うーん、だからこれは難しい問題ですよね。でもこう今年、去年も夏すごく暑かって、で、その家で冷房せずに、過ごすじゃなくて、そういうこう、公共の場所行って、過ごしてっていう、そういうこう、声かけとかもあったと思うんですね。だから、その、場所としての図書館がどういう意味を持つのかって、地域とか、その図書館の種類とかによっても違うと思うんですけども、そこからいろんな社会が見えてくるところでもあるんだろうなと思って、その滞在型図書館っていう言葉を聞いた時に、こう一ことだけじゃなくていろんな問題がある、でもそれがどこ何に起因していたり、そこから何が見えるのかなっていうのは、いろいろこう考えていけるテーマだろうなっていうふうに思いましたね。
そう、うん、そうですね。まあ滞在型と言いつつ、こう住み疲れてること、住み疲れることっていうのはあまり想定はしてないわけですけれども、
うん
うん
うん、で、あとラーニングコモンズの話をしてくださって、ここはあの、まあ、本を借りたいとかというよりも、そのいろんな情報を共有する、いろんな人が来てディスカッションしたりとか、プレゼンテーションしたりとか、あるいは本とかだけじゃなくてデジタルとか、こうそのいろいろオンラインでもつながったりとかして、そういう、こう設備としてもこう新たな、あのこう場所であったり、それぞれがパソコンを持ってきて、というような、こう情報共有の場所っていうイメージがあったんですけども、あのだとしたら、そのコロナの間と、まあ、コロナの前後と、そういうラーニングコモンズの使い方とか、まあ、ラーニングコモンズだけじゃないですけども、どういうふうに変わってたり、あんまり変わらなかったり、あるいはそのオンラインをよく使うことになったことで図書館が変わってきたりとか していることって、なんか気づかれることあるかなっていうのを思ったんですけど、
うん
うん、
そうですよね。まあ、あのオンラインとかそういう意味では、あの、まあ、一つはオンラインでこういろんなワークショップとか、まあ、いろんなリーディンググループでも何でもいいんですけれども、オンラインでそのウェビナーとか、あとはあのビデオとか、そういうオンデマンドで見れるビデオとか、うん、まあ、そういうので情報発信をっていうのは、まあ、コロナだからっていうのもに、だから特に始めたっていうところももちろんあるとは思いますし、それより前からでもアメリカの、まあ、大学図書館とかなんかだと特にですかね、あとは子どもヤングアダルト向けとかだと、まあ、やっぱり若い世代の方が動画を見るからっていうことで、あのそういう世代に届くように図書館の使い方とか、そういうの動画で作ってたところっていうのはあると思いますし、まあ、あのコロナでみんなで集まることができなかった時期っていうのがあるので、そういう時にオンラインセッションが広まって、でその後も、あのものによってはそれで続いてる、ところ、あの図書館によって、あるいはそういう集まりによってはオンラインで続いているところっていうのもあると思いますね。
そう、私ウェビナーっていうことも知らなかったですね、コロナ前は。で、今もなんかウェビナーって普通に使っているけれど、あ、そういうことも考えてみたら知らなかったし、 もちろんズームも使ってなかったし、あのそういう意味でコロナ通してオンライン上のつながりとか、そこでのセミナーとか、あのこうミーティングとか増えたし、でも日本の場合、その今そのコロナ後かどうかは別にして、そのコロナを経て現在図書館とかで、そういうこうオンラインとかの使い方が以前と変わったりとか、あるいは元に戻るっていう感じですかね。
どうなんでしょうね。まあそうですよね。なんかで見たのは、こう図書館、まあ図書館もあの日本の公共図書館の場合は特にその市区町村の施設であることが多いので、やっぱりなんか DX デジタルトランスフォーメーションですね、っていうことを言われたりして、でも図書館で DX みたいなことを、あのじゃあどうしたらいいかっていうのをなんかこういろいろ話してる、講演会とかしてる人とかがいたりすると、あの図書館でそういう Google フォームとか使ってサインアップしてもらうのを作るみたいな、それすらも、まあ、行われてないから、そういうのから始めてみませんかみたいなことも言ってる人がいて、それでサインアップしてもらって Zoom でイベントをやるのをやってみませんかみたいなことを言ってる人がいて、やってみませんかってことはやってないってことなので、まあ、やって取り組んでないところも多いのかなとも思うわけですが、
ね、アメリカとかだったら、まあ、特にあの 大学とかだったらコロナ以前からそういうオンラインでの、あの活用した授業とかたくさんあっただろうし、だけど日本の場合コロナの影響大きかったと思うから、そのあのデジタルな使い方とか、それが今どうなってるのかなっていうのは、あのライブラリートークの中では気になることだなって思いました。うん。で、それと、もう一つは、その、ラーニングコモンズもそうなんですけど、いろんな今、機材とかをそこに置いて、例えば、シャンペーンパブリックライブラリーだと、スタジオができて、地下にスタジオできて、で、そこで、まあ、いろんな録音ができたりとか、あるいは、こう、印刷ができたり、製本ができたりとか、あるいは、ミシンがあったりとか、そのクリエイティブに何かをやっていける。いろんな情報を得るだけじゃなくて、ものを作り出す。で、こう、共有していく。それを発信していく。そういうような、こう、活動とか、施設とかが、すごく、こう、充実してきているような気がするんですけど、この点も、その、まあ、ラーニングコモズとは違うかもしれないけれども、日本はどうなっているかな、図書館とか大学とかではとかっていうのも気になったんですけど。
まあ、先進的なところではそういうのを取り入れるっていうのをやってるところはありますね。うん、結構あると。結構っていうとあれかな。まあ、それなりにあると思いますけれども。う
ん、で、その、ライブラリーをリノベーして、いろんな道具も使えるようにしようってして、まあ実際、まあ印刷をしたりとか、まあ動画を見たりとか印刷をしたりとか、あるいはいろんなものをこう、ね、製本したりとか、作ってみたものの、意外と、じゃあどう使ったらいいっていうのを戸惑ったりするときに、で、シャンペーンパブリックライブラリーの、こう、サイトとか見ていると、クリエイティブワークショップ、フォーアダルトって、大人のための、こう、いろんなワークショップっていうので、まあ、どうやったら出版できるかとか、本を作れるかとか、ハンドクラフトのものを作るかとか、とかすごく楽しそうな、楽しそうだし、ちょっとプロフェッショナルな感じの、そういう、こう、先進的な取り組みとか、もう紹介をしたりとかって、すごい面白そうだなって、クリエイティブだなって思ったりするんですけど、サイトを見るだけだと。で、今、アーバナシャンペーンのパブリックライブラリーにしても、どんな風になってるのかなって、すごく気になるなって、それが日本の場合どうなるのかなっていうのをまたトークしていきたいなと思ったりしました。